皆さんごきげんよう。ラブオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さてジョスさん、7月ももう半ばになりましたけども。
はい、こんにちは。
こんにちは。暑いですね。
今週あの船で、
あ、そや
仕事、
そや今週です ね、
行
ってますね。
札幌まで行くんちゃいますの。札幌というか北海道。
札幌じゃなくてね、今回は苫小牧ですね。
苫小牧
初めて行くとこですけどね。
わ
ちょっと楽しみです ね、
いいですね。
はい、まあ、そんなこんなでね、あの相変わらずバタバタしております。今日はね、はい、本当に素敵なゲスト、私がリスペクトする日高よしこさんをお迎えしております。よしこさん、こんにちは。
こんにちは、日高よしこです。
よろしくお願いします。
この間あの私と伊藤静香さんのコンサート、あのピアノで本当に豪華に盛り上げていただいてありがとうございました。
いえいえ、こちらこそあのすごく勉強になりました。楽しいライブでしたよね。本当に
ありがとうございます。なんかあのラジオでもね紹介していただいて本当感謝です。ありがとうございます。
選手ですね、ちょうど選手ね、あの日高よしこさん、ね、
はい、
まし
たよ。
ありがとうございます。じゃあ今日ね、今からあのちょっとね、よしこさんのご紹介などもさせていただいて、いろんなお話をしていただこうと思っております。はい、ちょっと季節のお話します。ですね、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今週の期間は先週に引き続き小暑ですね。小さい暑いと書いて小暑。本格的な暑さの前段階です。まあ今でも暑いですよね、ジョスさんね。
かなり暑いです。
暑いですよね。はい、まあ都会は排熱なんかでね、もう本当に暑いですけども。そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時間は鷹、すなわち技を学ぶという時期ですね。鷹はまだ少ないそうですけど、日本ね。
そうですね、
あの幼鳥が飛び方を学習する頃という意味 だそうです。まあ鷹を見ることも本当あんまり、トンビがねよく飛んでますけれどもね、まあ72個とかっていうのは本当にへーって思うことが多いですけれどもね、まあラジオでね話しさせていただくようになってから勉強させていただいておりますけど、はい、さて今日はねゲスト日高よしこさんなんですが、日高よしこさんといえば福岡県の大牟田市出身ということで、私も大牟田のね、
大牟田の縁が、
ね、そうなんですよ、はい、まあ、そんなこんなでね。でも声質がフォークよりアニメ向きということで、日本コロンビアの関係者からスカウトされたそうです。そしてあのドラマの主題歌なんかも歌ってらっしゃって、有名なところで言うとモエラアタックだとか、
はい、
それいけレッドビッキーズだとか、めちゃんこロックンロール、これあられちゃんの曲だとか、タイガーマスク2世、
うわすごい、
すごいでしょ、うん、ドイツに長くお住まいで、
はい、
そんなあの日高よしこさんですけど、よしこさん今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。素敵に紹介していただいてありがとうございます。
すごいですね、いろんな歌を歌ってらっしゃってい
えいえありがとうございます。
あのやっぱり私が知ってるのは お元気ですかお母さん、お父さんです。
はいはい、
あれがやっぱり有名ですよね。
そうですね、それいけレッドビッキーズはまあ、初めて歌ったオープニング曲で、お元気ですかお父さんエンディングなんですけども、やっぱりでもすごくあの当時からすごく評判が良かったみたいで、私のデビュー曲でもありますので、あの 実の父に向かってお元気ですかお父さんって手紙書いてた時ですのでね、いつも歌うたびにちょっと涙ほろり懐かしいなと思ったりします。
これはあのよしこさんが歌詞を書かれたんですか。
いやいや違います、違います、あの歌詞は石森章太郎さんですね。
おおすごい、そうですか、
はいはい、
まあ、あの私もこれテレビからずっと聴いていた曲なので、
はい、
逆にびっくりしたというか、
あ、目の前で歌ってはるわみたいな。
そうそうそう。よしこさんといえばドイツに長くお住まいだったそうで、ですよね。
あ、はい、そうです、そうです。だうちの主人があのコロンビアレコードの録音技師で、
あ、
クラシックレコードをあ たくさん録音してたんですね。
なるほど。
コンサートホールとか。
あー、それで。
ですとか。
なるほど。
そういった関係でちょっとドイツに移りまして、結局20年ぐらい住んでたんですけど。
わ、20年も。なるほど、はい。ちょっとやっぱ文化が違うから大変だったんじゃないですか。
いや、まあ、30代、40代の時はもう、すごく何でも、楽しかったんですけど、さすが50代ぐらいになると、なんか、そろそろ温泉恋しいなとか。
あ、温泉ないんですか。
回転寿司恋しいなとか。
ああ、なるほど。そうですか。
なんか、人間って、古巣に帰りたがるそうです。年を取ると。
なるほど、なるほど。
はい、私も、たが、なんていうの、やっと帰国できたかなって、今ほっとした感じで。
あ、なるほど。
そうです、京都の生活をエンジョイしてます、はい、
そうですか。じゃあそうしましたらね、後半にもっといろんなお地蔵さんの話とかね、いろいろ聞きたいなと思っておりますのでね。
はい、よろしくお願いします。
さて、ラブフォールシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナーに続き CM を挟んで、番組後半で曲とね、今日はよしこさんの曲をかけさせていただこうかなと思っております。番組後半では、今日のゲスト日高よしこさんとのお話で本日お送りしたいと思います。素敵な30分を。ラブフォールシングス。腸のことならお任せ、ユースバインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、はい、腸とはちょっとだけ、まあ、違うといえば違うんですけど、はい、目のお話をしたいと思うんですね。
あ、目のお話。
今週は目、来週は耳のお話をしたいと思うんですけども、はい、やはり人生100年時代でね、もう健康、100年と言われてますけども、目の寿命というのは意外に短くてですね。
え、そうなんですか。
人間の目の耐用年数はどれぐらいだと思いますか。
40年ぐらい。
いや、もうちょっと長いんですけど70年と言われてましてね。実際60過ぎると、まあ、皆さん老眼鏡を手放せくなって、
はい、
で70代ではですね、ほぼ全ての人が白内障になると言われてますね。
そうなんですか。
で、この、まあ、目の、まあ、皆さんね、メンテナンスってされてるか言ったら、はい、なかなか難しい部分あるんですけども、特にここ最近ですね、
はい、
目の、影響を与えているのがスマートフォンです。
ああ、そうやと思うわ。めっちゃ悪くなったもん、目。
スマホの生活でね、うん、もう目の老化がどんどん加速化されてましてね。
う
ん、
そうやと思うわ。
ぜひ今日はですね、何点かですね、うん、目の見える目をですね、守るための習慣をですね、お話したいと思うんですけど、まずですね、
はい、
目にとって最高のご褒美は何かと言いますとね、遠くの景色。
あ、
これをですね、ぼーっと見ることがですね、
うん、
何よりも目の最高のご褒美になってます。
はい、
ですから、スマホをですね、大体こう、長く見た後はですね、
はい、
一旦
やめて、
遠くの景色を見ていただきたいと思いますね。はい、それからですね、スマホに関連すること、もうあと1、2点言いますけどね、
はい、
寝ながらのスマホ、これがね、
スラカ
ンはかなりの影響を与えます、うん、目に。寝ながらスマホ見てますとね、うん、大きく目をこう開いて上目遣い目になります。
はい、
そのせいで目がですね、すごく乾燥するんですね。
あ、
ですからこれはね、寝ながらのスマホはもうぜひ皆さんやめてほしいというのとですね、
はい、
あとですね、歩きスマホ、
あ、
これなぜ目に悪いかと言いますとね、うん、これはですね、ブレるでしょ。
はい、
このブレ補正するのがですね、この目にとってですね、目がかなり疲れてしまうんです。うん、
なるほどね。
これマナーにもつながりますんでね、うん、
はい、
歩きスマホはですね、皆さん極力避けていただきたいと思うんですね。
あ、
それからですね、目にとって最後に一番いいのは何かと言いますとね、冷やすよりも、ね、やっぱり温めることなんですね。
なるほど、
うんうん、目を冷やすとですね、気持ちよく感じますけどね、
はい、
疲労を取るというのは逆効果でございましてね、
はい、
実はですね、温めることによって血行が良くなってね、
はははは、
目の疲れが取れますんでね、
はい、
できるだけ皆さん疲れた目は温めてですね、
はい、
目のメンテナンス日頃から心がけていただきたいと思います。
はい、もうスマホやめなあかんな。
まあ、スマホ ね、あんまり見すぎるとね、
もうガラケーにしようかな。
それが一番いいかもしれませんですけど ね、
もう私最近よく思うわ、もうこう取り上げなしゃあないなと思って。まあ、それでもダメな時は乳酸菌飲んだら変わるんかな。
乳酸菌もね、あの腸もいい影響を与えると思います。
ですよね。はい、はい、乳酸菌飲んでください。And for all things。
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌。お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいな病院さんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
すごいこれすごいねありがとうございます面白いね生ですよね。
いやいや、モテモテとちょっとメロディ間違えちゃった
いやいや、すごいすごいびっくりしました。面白い面白い、
聞こえたかな
社長さん
ありがとうございます。
なんかこういう形でお礼できたらいいなと思いまして。
あ、よしこさんはね、ハタ乳酸菌のアンバサダーさんなんですよね。
そうなんですよ。実はあの、私コロナにかかった時にもう40度の熱がもう3日4日も続いて、もうなんか痰が絡まって死にそうになったんですね。でその時 にあのいただいてた乳酸菌を飲んだらピターって熱が下がって、
あ、すごい、
もう奇跡のように回復したので、
あ、そうですか、
大げさじゃなくてすごいなこれはと思って、なんかアンバサダーならさせていただきました
ありがとうございます。なんかやっぱりね、何ですか、ウイルスの、ウイルスの何でしたっけね、なんかウイルスに対する対ウイルスっていうのがなんか特許だそうなんですよね。
わあ、ね、でしょうね。それ感じました、うん、もう身をもって、
ね、はい、そうしましたらね、
説明します。
はい、今日はちょっと待ってくださいね。そしてよしこさん、今日はあれですよね、よしこさんの持ち曲っていうんですか、よしこさん作曲した、
ね、オリジナル曲を聴いていただきたいなと思って、
ね、はい、
私大牟田市出身なんですけど、幼稚園の時にね、実は1963年三井三木単純爆発事故がありまして、
そうですね、
子供だったんで分からずに成長してしまって、で大人になって何かこう犠牲者の方とかご家族ご遺族の方のために何か曲を作りたいなとずっと思い続けて、でまあ、5年ぐらい前にこれできた曲なんですけど、ほうほうほう、ぜひ聴いていただきたい。歌とギター、はい、作詞作曲歌ギターでも参加してますので、
すごいですね。曲の名前は、
はい、光る山、山は炭鉱っていう感じで、はい、山、はい、光る山です。
はい、じゃあお聴きください。日高よしこさんで光る山です。はい、お送りいたしておりますのは日高よしこさんの作曲の曲です。光る山、光る炭鉱と書いて山ということですね。よしこさん、これはやはりその大牟田市出身ということで、ね、
あれですね、やっぱりその単純爆発事故があった1963年、幼稚園でね、何もわからないまま成長したっていう感じで、
はい、
もうどんだけ苦労して大変な思いをされて生きてきたか、生きていた、生きてこられた方々がおられるかっていうのを感じて、
はい、
何かあの曲を作りたいなと思って。
なるほど。
作りました。はい。
ああ、そうですか。あの、はい、私もね、やっぱりその一番最初に出演した映画がヒダルカということで、あの大牟田のね、そうなんです、どうしてもその大牟田炭鉱とかね、あのそういうようなイメージがあるみたいなのでね、あのあれなんですけれども、
不思議な、不思議なご縁でしたね。
ね、本当に
そういうところで繋がってたのかなって思いが同じ方向向いてるっていう感じでびっくりしました。
ね、そうですよね、はい、よしこさんは先日ね、あのライブツアーで、3カ所回ってこられたんですよね。
そうなんです、福岡と、はい、東京と京都と、で京都にミサさんあのピアノでね、あのサポートしてくださって、
そうですよね、
本当ゴージャスに持っていただいてもう大好評でした。ありがとうございます。
いえ、こちらこそありがとうございます。すごく勉強になりました。先週もね、そのライブのこうお話をさせてもらったんですけれども。
あ、本当ですね、
はい、こちらこそ。やはり会場とよしこさんの、あの出演者がすごく一体感があるというか、すごいですよね。
すごい一体感でしたね。しまった、私も。
毎回あんな感じなんですか？
いや、例えばあの今回のツアーの中でなんか京都の一体感が一番すごかったような、さすがやっぱり地元だからだったか。
なるほど。
すごかったですね。もう皆さん。
ですよね。
私自身がちょっと感動してびっくりしました。
あ、びっくり。私もびっくりしました。はい、でまたね。はい、こう私たちのライブとやっぱちょっとすごくかなり違って、楽しいんですよね。楽しいって、まあまあライブって、あ、こんなライブで楽しいんだっていう風に感じました。
ちょっと、ま、漫才みたいな感じ。
まあそのあのお話ももちろん楽しいんですけどもね、っていうかその音楽でその会場が満たされてるというか、お客さんもすごく楽しんでおられて、こうなんかこうあのクラシックとかジャズとかね、タゴとか、ああいうライブ聞きに来てどうこうっていうんじゃなくて、なんかお客さんも参加してて楽しいですよね、ああいうライブって。
そうですね、うん、またお客さんのコーラスのレベルが高くて、
そう
びっくりしました。
ハマってましたよね。みたいな。
でも全体がなんていうの、ステージみたいな感じで。
確かに、
あの体験はすごかったです、私自身も
ね。え、びっくりしました。楽しかったです。
本当に。
なんかこあの今後ライブとか、まあ、予定とか終わりなんですか？
はい、11月26日にあの京都のスタジオ246でまたライブするんですけど。
そうですか。
このちょっとあのエレキにハマってしまって。
え、そうなんや。
ライブでやったんですけど、またちょっとロックな曲を増やして、まだ今また練習中ですので。
え、それはあのこの間みたいにアニソンとかじゃなくて。
アニソンのロックですね。
おー、
ちょっとまだ内緒なんですけど、すごいかっこいい曲ありまして、それをちょっと。
なるほど。楽しみですね。
そうですね、なんかドラムとかシンセとか、うんうん、なんかこれから
入ってくるんですね。
探そうかなと。
なあ、それは楽しいですね。なんかいろいろ面白いことされてて、よしこさんもね。
面白いです。
ねえ、まあ楽しまないとあれですよね。
これからね、年取っていくばっかりでね、免疫力もしていくから、若いよりは、あのあれですよ、音楽と肌乳酸菌ですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ずっとあのジョさんを聞いてます。ねえ、そうですよね。
よく笑うことですよね。
あ、そうそうそう、免疫力は笑うことって言いますもんね。
うん、うん
うん、確かにそうだ。でよしこさんといえば、
うん、
私よく最近ちょっと電話で喋ったりするじゃないですか、
うんうんうん、
ね、であのお地蔵さんの話、怖い話じゃないですけど、お怖い話になったじゃないですか、この間。
いや、めっちゃ面白い。怖いって言えば怖いですけど、不思議なことがありましてね、家の近所に、っていうかもう京都にはもう本当に各所にね、あの地蔵堂っていうんですか、うん、ちっちゃなねお地蔵様が
建
ってあって、
ね、
で私ある時ね、ちょっとなんか背中になんかやばいのがついたなとか思った時があって、で近所のお地蔵さんにすいません、なんかついてるみたいなの撮ってくださいって言ったら、うん、黒い影がブワーってしたんですよ、もうスピードで、
すごい、
うん、もう私本当にびっくりして、あの日本昔話主人公になったような感じ で本当にありがとうございましたって。それからもお地蔵さん見ると手を合わせて押さえてあげるようにしてるんです、
ね、なるほど。お地蔵さんって撮ってくれたりするんですね。知らなかった。
あの純粋にお願いしたら、
うーん、
助けてくれるんや、ほんまに助けてくれる 喋るんやと思ってびっくりして。
なるほど、そういうのありますよね。
うん、鈴虫寺に行ってきたんですね。
そうそうそうですよね、書いてましたねフェイスブック。
そうで、うん、鈴虫寺にちょっと息子 の、 大学の合格祈願にも行ってきたんですけど、
ええ、
なんか無事にね希望の大学に通
って。あ、すごい、おめでとうございます。
いただいて、
はい、
で帰ってきた時にね、お地蔵さんが先回りしてここに来たっていうのが分かったんですね。
そうなん
ですか。その時に、あ、うちの息子合格したわと思ったら本当に合格通知したので。
あ、そう。
へえ。パワースポットでなんかやっぱり私みたいにお地蔵さん来たとか書いてる方がいらして、ブログとかいろんなところに、あれ嘘やないわとか自分でも思いました。本当に不思議ですけど、
そういうことってあるんですね。やっぱり音楽する人って割とそういうことありますね。なんか お化け見たっていうのも結構 あるし、何かに助けられたとか、音を作るときっていうのはそういうなんか神々しいものを感じますよね。なんか音を作るときって。
あ、本当ですね。なんか上から舞い降りてくるとかね、ミサさんもそうでしょうけど。
いやいやいや、そんな舞い降りてくるなんてこと、
あるかもですね。
なんか私はもっとそんな舞い降りてくるとかそんな綺麗なものじゃないですが、絞り出しみたいな、ザ絞り出しですからあれなんですけどね。確かになんかこんな、私こんな曲作ってないわ、神様が作ってくれたわっていうふうに思うことがあるから、きっとやっぱりそういうふうなものがあるんやろ
う
な。
ありますよね、そういうのが、
あるんでしょうねきっとね。まあまあ、いろんなこれからもね、もうご活躍の日高さんだと思うんですけれども、ぜひね、またなんかご一緒できることがあったら嬉しいなと思うし、ね、こちらこそお願いします。今日はね、日高よしこさん、アニソン歌手のお送りしました。日高さん、どうも今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
またね、何かでご一緒できる機会があればぜひ。
そうですね、はい、乳酸菌のアンバサダーも頑張ります。
そうそうですよね。ありがとうございます。
ミサさんや作曲の演歌気に入って
あれすごい
動画にアップ
するか。楽しみですね。すごいですね。ジョスさん、どうでした？日高よしこさんの。
本当にありがとうございました。感動しました。ありがとうございます。
面白かったですね。はい。
アドリブでね、ほとんど自分でこう練習して。
はい、ありがとうございます。はい。はい。それでは、はい。ラブフォールシングス。来週も素敵な、はい。来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして情報もお待ちいたしております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と、
ジョスでした。
はい、今日はゲストね、日高さん来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
それでは来週もこの時間に、
Love for All Things!